ラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、東京コピーライターズクラブ通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、 CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。
ナビゲーターは TCC 会員コピーライターの木村明です。
今回も博報堂の吉岡武春さんをお迎えしています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回は、まあ大学時代から、博報堂に入社して、CC 局での、話をお伺いしましたけれども、その後転局試験でクリエイティブに移るんですよね。
はい。
それはなんでクリエイティブに移ると思ったんでしたっけ。
すいません、かぶっちゃいました。志麻さんと3年半ぐらいご一緒させていただきましてですね、やっぱなんかまあすごいなと。で、正直ちょっとこの人にこの道についていってもちょっとかなわないっぽいなっていうのを3年半ぐらいであっさりとこう見切りをつけたのとですね、中身を作りたいなっていう、中身を作る力を作りたいし、もしかしたら僕そっち好きなんじゃないかっていうのを志麻さんと一緒にやらせていただいて、だんだん思ってきたところありまして、それで転局試験を受けてコピーライターにならせていただきました。
それ入社何年目ですか。
入社3年半ですかね。27の時だと思うんですけど。
最初の配属というか、それどういうチームだったんですか。
最初はですね、すごい大 CD の元に八幡浩一さんっていう、社外的にはそんな PR されない方なんですけど、社内的にはもうめちゃくちゃ有名な、すごい昔若い頃はすごいコピーライターで、その時も某車会社の統括 CD をやられてるようなすごい厳しい方のもとに着きました。
でそこでもういきなりコピーライターとして CM プランナーじゃなくてコピーライターって感じなんですか。
そうですね、その感覚としてと言いますか、まずコピーライターっていうか言葉を磨きたいなっていう、なんとなく自分の中で勝手な順序といいますか思考がありまして、そのそぎ落としたど真ん中っていうの、そぎ落としたコアのところって何なのかなって思った時に、やっぱり言葉なのかなと思いまして、でそのコピーライターを志望しました。でラッキーだったのが、ヤスさんがすごいコピーに厳しい方だったんで、それはありがたいなと思いました。
でも宣伝会議も知らないっていう、さっき前回おっしゃってましたけど、いきなりコピー書けないですよね。
いやいや、もう全然書けないです。その頃はさすがにちょっといい大人なんで宣伝会ぐらいはしてたんですけども。
通われたんですか。
いや通ってもなかったですね。ただ TCC 年間もその時はさすがに僕も知ってたんで、これをこういうことだと思って、はい、まあ、全然書けなかったですけど、はい。
その頃一番年間見てたのってその頃ですか。
そうですね、いや今もめちゃくちゃ見てるんですけど、当時その仕事の話に言っていいですか。その僕が、任されたのが、オーラルケアのオーラル商品で、かなり歯ブラシを任されてですね、で歯ブラシ のこれもうコラムとかにも書いちゃってたりするんですけど、そのパッケージ周りをめちゃめちゃ書くっていうすごい地味作業を、まあ、これやってる仕事の人に言うのはあれなんで申し訳ないですけど、ちょっとカットした方がいいのかもしれないですけど、歯ブラシのパッケージ周りの仕事をたくさんしてましてですね、で良かったのがその時にめちゃめちゃそのテニオファレベルのとこを見てもらえて、それはある意味年間とかに載るコピーじゃないんですけども、すごい見てもらえて、あとカタログ的なコピーとかもすごい書かせてもらって、 すごい見てもらえたのが良かったなっていうのがありつつも、とはいえこればっかりじゃちょっといかんよっていうことで、一方で当時は年間とかもめちゃめちゃ写経してましたし、何年のまあ、よくいろんな方が言われてます、何年のどのページのあたりに誰誰なのこの辺のコピーがあるの大体僕分かるぐらい、この頃がもう徹底的にノートを書き写しました。
その歯ブラシのコピーを八幡さんが見てくれたんですか。
はい、あの八幡さん本当コピー好きなんで、コピーを魚にビールを飲むぐらいコピーが好きなんで、僕は大量にこんなところの狭いところで書き分けてどうするんだっていうのをいっぱい持っていって、一枚一枚ないなって言われるっていう日々を八幡さんに見てもらうってよく考えたらすごい贅沢な日々をしてたなっていうのがありました。
でもその大 CD がそのパッケージのコピーまで見るっていうのすごいですよね。
ちょっとまあ変態的なところもあったんだと思いますけど彼の。
その日々が続いて、まあ、トークショーでも話してましたけどね、ずっと TCC とは無縁の
日々だ。そうですね、あの僕の同期がもう新人賞を取りまくってる時にもう僕はもう薬事法がどうのこうのとか歯の隙間がどうのこうのみたいなことをずっとやってたっていう、はい、全く無縁の日々でしたね。だからその頃の僕が今の僕を見たらあの他人だと思ってすれ違うと思うんですけど、
その頃はあのこれもトークショーで話しましたけど、あのめちゃくちゃ量だけ書いてたっていう話してましたよね。
はい、あのそうですね、他のあのこの歯ブラシの仕事もそうですし、他にたまに呼ばれる仕事でもとにかく量だけは負けないどこうと、その普通にクリエイティブとしてやってきた3年半ぐらいコピーライターとかやってきた人間にもとにかく量だけは負けないどこうと思って、まあ、今考えたらこんな全然こんなコピーの方向とかないやろっていうのとかもとにかくいっぱい恥ずかしげもなく持っていってみましたね。でその歯ブラシの日々とその時とにかく量だけはって思ってたのがまあまあちょっと後々の仕事につながっているような気もします。
その量っていうのはボディーコピーの量とかも関係してるんですか。
ボディーコピーはとにかくまあそれはめっちゃ書かされたっていうのとそれは歯ブラシ系のあれなんですけど、あとはあの他の仕事とかもとにかくその切り口だけはいっぱい、切り口的なところとかをいっぱい持っていこうと思って意識していました。
でもその時のことがやっぱりすごい筋肉になってるっていうねおっしゃってましたよね。
はい、ありがたいなと思ってます。その時は本当辛くて仕方なかったです。なんで俺転職試験受けたんやっけみたいな、
その後何か結びついた感じなんですか。その日々が歯ブラシの日々の後には何か。
そうですね、その後 の、まあ、あの今回撮らせていただいた 2.5 スタイルのボディコピーとかにつながってる一回そこで頑張ったことは意外となんていうんですかね、転用できるっていうか、その筋肉は転用できる筋肉になってるなっていうのがすごい思いましたね。だから上手か下手か別にして僕そんなボディコピー書くのあと嫌じゃないっていう、上手か下手かはまずこれ別にしてたんですけども、はい、
その後にまた別の CD の元に。
あ、そうですね、あのこれはもうあのトークショーの時言ってないですけど、その後やっと八幡さんの元3年半か4年ぐらいいたんですけど、やっと出れた、やっと監獄から出れたと思ったらですね、今度また厳しい石井正彦さんっていうハングリー作られた大 CD がいてですね、でその人がもうなんかその言葉なんだよみたいなこと、もともと CM プランナーの CD なんですけど、その時はもう言葉でもう上を握るんだよみたいなことを言われる方でして、あとステートメントという名の世の中に出ない社内文書みたいなのを書き続けるっていう、で安さの下に4年いて歯ブラシの日々で、その後に石井正彦さんの下で2年ぐらい社内文書の日々を送るっていう、どんだけディープな世界を突き進んでんだ僕はっていうのがありましたね。であと当時がその今でもすごい覚えてるんですけど、僕がそんなことをやり続けてる間、割とその TCC 新人賞はそのあるあるコピー全盛時代でして、で僕はその僕今でもそのあるあるコピー的なことは書けないし、あんまり共感もできないところもあったりすると、あと そのあるあるコピーって意味あるのかなっていう、存在意義もわからない、自分自身がそのアレルギーみたいになってるところもあるんで、今でもその波には乗れてないんですけど、あの当時がその自分のやってることとあるあるコピーで褒められる時代のやってることの全然乖離がまたすごくてですね、うん、
でもその当時書いていたものってほとんどが世の中に出ないものばっかりっていう感じですよね、
は
い、
そうですね。石井さんの元にいた2年ぐらいは本当に世の中に出ないものばっかりで、矢さんの下に元にいた時は割とまあパッケージの裏面とかですね、伝統 POP とか、あと僕の中のマスメディアとしてあの交通ステッカーっていうのがあってですね、誰もそれをちょっと出た時は一日中電車乗るみたいなこともしてたんですけど、ただ石井さんの時は本当に出なかった。まあでもそれはそれでよかったような気もしてるんですけど、
僕もあの八幡さんも石井さんも名前を存じてますけど、はい、まあコピーライターとしてもねすごく優秀という有名な人だと思いますけど、はい、まあ、そういう人の下ででもずっといられたっていうのは今思うと幸せだったんじゃないですかね。
今思うと幸せでした。今思うと本当に今思うとっていう仮括弧をつけるとですね幸せですけど、当時は本当に矢作さんの下の次石井さんって、これ本当後でカットしてもらった方がいいのかなって思いますけど、矢作さんの下に石井さんだってガビーンってこう目がもう飛び出るっていうか、もっとええやろ、もっと花形の CD おるやろみたいな、
それでも会社の中で、うん、あいつなんかそういう CD の下にずっといていいなみたいな、そういう風には見られたりしないもんなんですか。
どうなんですか、上の人割と本当に長い目で育てようとか思ってる上の人はそうだったのかもしれないんですけど、割と僕の同年代の人とかは、はい、あご首相様と思ってたんじゃないですか。そんな道歩んでる人いないですからね。八幡さん、あ、じゃあ島さん、八幡さん、石井さんっていう、もうどんだけ厳しいロード歩んどんねんっていう、まぞかっていう。
そんな中だから同期もそうですけど、はい、後輩も TCC の師匠取るようになっていくわけですよ
ね。バカバカ取ってましたね。でもうだから新入社員とかが来た時は僕撮ってるふりをしてました。撮った顔してあのおーみたいな、そうだよなみたいなこと言ってましたね。あと新人賞が発表されるあの2月とか3月あたりはフロアを寄りつかないっていう、そういうあの取れないあるあるは僕いくらでも言えるんですけど、はい、そうそう。であとあのああいう細いコピーじゃないよなとかわけのわかんないことを言うっていう、とりあえずけなすっていうことを言うっていう、あと俺は TCC 新人賞以外はみんな取ってるっていう嘘をつくっていう、何を取ってるんだっていう、もうあと TCC じゃなくてこれも言いますけど OCC 新人賞は取ったっていう嘘をつくっていう、奨励詐欺をするっていう、いろいろしてましたね当時は。自分を慰めるっていうか現実逃避するっていうプレーを、だからそういう生き方はちょっと後輩たちに教えたいぐらいのつもりは、そのノウハウだけはちょっと溜まってますんで、
まあそんな風に、まあ吉岡さん自らそう暗黒時代と、まあ今でも傍から見ると幸福なね時代だというふうにも思いますけど、まあそんな日々がありつつ、まあその後転機を迎えるわけですけど、それは次回、まあ、また伺いたいと思います。
コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp、 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。